石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子がさまざまなジャンルのゲストをお招きしてお送りいたします。さて本日もゲストに来ていただいております。これが今までの前の監禁ベイベーでおなじみの、フレーズやったんですけれども、リブートとして本日始めさせていただきます。で1回目の、ご登場いただきますゲスト、まず先にご紹介いたします。体は女、心は万次郎、万次郎さんです。よろしくお願いします。
ちょっと待って、体は万次郎って何ですか？そんな性別ないでしょ。
芸人ね、芸人、
はい、体は女、心は男、万次郎です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。
いや、あのね、このラジオは、ずっとその いろんなジャンルのゲスト、芸人に限らず、
はい、
できれば芸人さん以外の人、っていう感じでやらせてもらってたんですけども、
はいはい、
とある悲しい事情でちょっと止まってたんですよ。それというのも、私が前やってくれてたやつが、
はいはい、
私が精神病者やから嫌やと差別しやがって、
ほう、
差別して、真正面から差別して、
真正面から、
ね、真正面からもう対等じゃないと。俺ばっか気使ってる
ということ
で逃げられて、
刀をまっすぐ振り下ろしてきたんです。
まっすぐ振り下ろされて、その傷が癒えるまで、
はい、
待ってたんです。
しばらく時間がかかったと。
で、何度かその竹内さんとかトゥーリーとかの、はい、が絆創膏貼ってくれて、
はい、
もう立てるかっていうことで、
はい、
第1回はちょっとそれなりに達者で、
はい、
それなりに気心知れてて、それなりに優しいやつを、はい、読んでやろうじゃないかって。
まあ全部それなりなんですね。まあいかんせんそれなりなんですね。
それなりがいい。過剰な優しさは人を潰すから、その方がいいんです。
うん、
で、差別された記念第1回でお越しいただいたゲストが万次郎さんなんですけれども。
大丈夫ですか僕で。
はい。というの、
差別された記念。はい、
だって万次郎さん差別もされたことあるかなと思って。
まあそうですね、僕の説明いらないですか？体も女、心は男、万次郎ですって言っただけで、そんな伝わんないですよ。
まずは芸人でいらっしゃる。
まあ芸人ですね、はい、
でバリバラなどに出ていらっしゃる。
そうですね、
NHK の、まあなんか視聴率がなんか思ってるよりは低いと言われている。
思ってるよりっていうよりも、はい、まあEテレなんでね、低いですよ、
うん、あ、そうなんや。なんか高そうに思うんですけどね。
いや全然ですよ、
うん、
引くぐらい低いです。
でバリバラに出てるということは、なんかバリバラの枠のなんかにおるっていう。
バリバラの枠って言われるとあれですけど、
一応障害者バラエティーなんです。
違います、違います、
あなたは障害者。
違います、違います、
あなたは障害者。私も出たことがある。
違う違う、バリバラは障害者バラエティーじゃない
え、だって言うてるやん、障害者バラエティー
って。あ、言ってない
です。今、あ、昔なんや。
あれ昔です。
あ、私ね、自分が出て、はい、なんか嫌な気持ちになったから、
はいはい、
だから見てないのよ。
その
時はちゃんと障害者バラエティって言うてたん。
あれ今はマイノリティのためのバラエティです。
あ、そう。ほんで私それ見た時に、
はい、
障害者バラエティってその時はかむりつけてはったから、
そうですね、
あれこの万次郎は障害者ではないぞと思ってたんですけど、
う
ん、
で僕らっていう言い方はあれですけど、うん、障害者ってのあり方って、
うんうん、
障害を持ってるから障害者じゃなくて、うん、社会との障害があるから障害者っていう名目であれ障害者バラエティって言ってるんです。
知らんかった。さすがバリバラのスタッフ。
そうです。スタッフもやらせてもらってます。
マスク、あとはざっくりしたちょっと説明先にしましょうか。
はい、そうですね。
はい、そうですね。はい、まあ、言わずと知れた、さっきから言ってるように、芸人が主な仕事。
はい、芸人です。はい。
で、FTM。
FTM、はい。フィメールトゥーメール。
そう、それが覚えられる。
はい、フィメール。
フィメールトゥーメール。
フィメール。
トランスジェンダー。
トランスジェンダー
っていうの方が、よう皆さん聞くんかな。
そうですね。多分、今はトランスジェンダーっていう
言い方が。生まれた時の肉体の性が女性で、でも心が男っていうことをネタにしながら。
ネタじゃねえわ。ネタじゃねえわ。
違う違う。ね、ネタにも、それが事実で、その事実をネタにしてる。
そうです、そうです。
で、そのなんか昼寄せとかにかけてのを見たことある
し。はい、昼寄せっての
を、うん。なんかそんな。
そんなんってざっくりすぎじゃないですか。そうそうそう。
そんな人やから、
はい、
さぞ差別はされてんやろうなと思って、
うん、
私もちょっと私より差別されてる人を見たら心が落ち着くかな。
あ、はいはいはい。
でもな、マンさんはね、うん、前から私よう言うてるじゃないですか、はい、マンさんに会うたびに、
うん、
この人はね、うん、そのバリバラであなたがその故郷に帰った時も、うん、
はいはいはい、
見たんですよ、
はい、
すっごいいろんなお友達がすごい迎えて、
うん、
もうすっごいリア充じゃないですか。
リア充、
もうすぎるリア充
ああ、ほうほうほう、
もうね、
うん、
差別が少ないんです、うん、あなた。
いや、そんなことない
です。せっかく田舎に生まれて
はい、はい、
もっと差別されとかなあかんやないか。
あ、それはね、だから田舎掘るときは僕クローズやったんで、
う
ん、
そうか、
そうです、表に出さなかったんで。
あ、じゃあ差別されようがなかった。
されようがなかった、
ただの人気者やったんですね。
人気者じゃないですよ。だからその時は、うん、その時が一番きついですよ。差別を前もって受けるよりも、うん、その あからさまに差別を受けるよりも、うん、当時は表に出せなかったから、
うん、そうやんな、それは、ね、
そっちの方がしんどかったですよ、うん、
でも人気者やった
んです。人気者だからそこにかけてたんですよね。性別にこだわるんやったら、ね、この、はい、なんていうんですか、ピラミッドの頂点にいた方が便利というか楽やと思って。
私ね、すごいリア充というものに対するコンプレックスがあったので、はいはい、あなたのリア充ぶりを見た時にこれは差別せなあかんと思って
差別せなあかんと
悔しいから。
あ、はいはいはい、
うん、でなんかないの差別されたことって今日聞こうと思ったんです、うん、あんまりね、他のいろんなメディアとかでいろんな風な話をしてはるけど、うん、俺の面白かった差別体験っていう話あんましてなかったんで、
は
い、
面白かったってつけるんですね、それ面白かった差別体験、
私も言うから大丈夫、私も言えるから。この前初めて
面白くないですよ、うん、胸くそ悪いだけですよ。
あ、その一個言うでもうでいいですか。胸くそ悪いのはい、あの、しゃあないとして
一個言う、一、うん、個あげるとしたら、じゃあ一番胸くそ悪いやつ。
そんな胸くそ悪いんや。
そうですね、う
ん、ちょっと心ちょっとグッとするわ、
はい、
泣いてまうかもしれんから
僕ね3年間同じ店で働き続けてて、
うん、大阪で、
大阪でもちろん大阪で出てきて、
う
ん、
NAC で入って、
入って もちろん3年間同じ店で働き続けてて、うん、その前にその店にはね2年間ぐらい通ってるんですよ、
うん、
要は常連客で行って働いてくれへんかって言われて働いたんですね、うんうん、で当時はそこには何も言ってなかったんです、僕。
あ、
芸能活動はしてますと。
まだクローズな時代。
クローズな時代ではないですけど、うん、あえて言う必要もない。
あ、なるほど。
そんなに別に
あるよね、それは、
はい、ただ働いてるだけなんで。
私もそうです。
そうです、
はい、
で地元というか僕が今住んでるところ、要は生活の拠点を置いてるところの近所やったんです、
うんうん、
だから僕息子もいるんで、うん、子供もいるんで、
う
ん、
いるよね、
はい、地域に密着した生活をしてたんですよ、
うんうん、
例えば町内会のなんか集まり、
えらいな、
そうです、
めっちゃえらい。
そうです、
今も息子さん成人して沖縄で
今年は、はい、
立派なって、
はい、成人しました、めでたく、
めでとう
で地域に密着した生活してますよね、うん、ご近所さんにも挨拶して、うん、なんか定例の集まりがあったら行ったり、
それができるのがね、ちょっと妬ましい、この
いや、そんなこと
ですよ、祈願がリア充やね。
いやいや、もうこれリア充じゃないでしょ。
いやでも本当努力してるよね、その。
あーはーはー、
でしんどいやろ、そんなん。
だから染まろうというか、
それは健常障害限らず、うんうん、近所付き合いって何かしらしんどいもん、
うん、しんどいです、しんどいです、しんどいです、うん、でも子供がおる分、うん、PTA とか、うん、役員やりなんかリアあるじゃないですか。
大変。
そういうのもそこの土地に密着したところで働いてて、うん、だから次第にバリバラとかが流れるようになって、うんうんうん、そこの店主が、うん、僕のいないところでお客さんに対して、うん、ほんまに気持ち悪いわ、
え
って言ってたんですね。
まっすぐや、
まっすぐでしょ、親がかわいそうって
言
って
たんです
。うわっ、ひどいでしょ、
すごいな、すごい
でしょ。
で、なんかベストオブサービスみたいなやつ。
そうです。そこまで、
いやいや、もう、
完璧にやる人ってそういないですよ。僕に言わずに、お客さんに言うんですよ。
うん、なんか、もう花束あげたいぐらい。
そうです。
なんか
台本差別です。
もうこの昭和か、平成も終わろうという時代に。
そうなんです。
すごいな。
それを、まあ、あえてそのお客さんも僕と仲良かったんで、あえて僕に言ってくるんですよね。あんなん言うてたよ。
言わんでええのに。
言わんでええのに。
優しさなんか、
ね、うん、優しさなんですよ。言わんでええのに言ってくる優しさも受け止めながら、うん、そっからどう顔合わせていいのか分かんないじゃないですか、うん、僕は。
なあ、
そう
です。マンさんって大人やから、はい、ある程度こう、普通に笑ってそれを流す術もあんねん。
うんうんうん、
それ、いろいろやって、そうやね、アワーズとかでもやってんねん。
敵そこにおったツーリーね、
そう、はい、差別代表みたいなツーリーとやってるあれもな、うん、あれはまあ、うん、あ私ツーリーの差別いつも見ながら、うん、あのまだまだ差別があの素人やなって思いながら見てるんやけど、
ツーリーの差別見ながらって言ってるし、
まあ、それは別の番組ね、はい、ワーズさんでやってる別の番組なんですけど、うん、よろしければご覧ください。
そうです、
万次郎さんがやって
る番組でございます、はい、
すごいな、
すごいでしょ、
私そんなんないと思ってた。
いや、ありますあります、
ニコニコしてるから
余裕でありますよ。そんな
私今その冒頭で言った差別が、うん、障害、その精神障害者をオープンにしてて初めて受けた差別やったんですよ、はい、ごめんなさい、
うん、いや僕に謝られても、
私は被害者の顔して、
いやいやいや、いやそんなもんないですそんなことないしまあね、そういうのは多いですよ、
振り下ろしたな、
うん、親がかわいそうが一番ショックです。僕は別に何言われても構わないですけど、うん、親を出されるときついじゃないですか、うん、関係ないのに
きつい、
この年になってね、もう、うん、それこそ
ほんまや、
そうですそうです、
妻もな、
そうです、妻もそうです、
いや気持ちいい差別、
気持ちいい差別、
差別聞かせていただきました。
だから僕はもう、うん、暴言とかそういうので行くんじゃなくて、うん、その後も仕事辞めてからも笑顔で通い続けてます、
うん、これができる子やねん、これできる子、これ偉いよね。
僕はそれが反抗やと思ってるんで、
あ、
全然平気ですよ、
反抗なんや、私や、あ、それ性格のさやな、それは、うんうん、あの私あのすねる性格やから、これはあの障害と関係なく、はい、心が狭いのねだから、うん、あの R1 とか出るじゃないですか、はい、お互いピン芸人やから、うん、舞台下がるとき必ずあの後ろの方の左側ぐらいに3人ぐらい大抵審査員の方がいらっしゃる、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、
そこむっちゃにらんで帰んねん
すげえわ、逆にすげえわ
なんか知らんけど、
うんうん、
さあお前ら誰やねんみたいな気持ち、
は
い、
覚えとくからな、覚えとくから、ネタやりながら見てますからね
そうなんや、じゃあずれるやん、店なんかそういう心の狭さがあるから、うん、そうやってもうそうやってね、あの差別した人のこともね、はい、こうやってネットラジオで言っちゃうし、
はいはいはい、
ねね、まあ、あのそういう心の狭さがあるんですけれども、うん、マンさんはゲーム明るい目じゃないですか、
はい
はい、
うんうんうん、
あのだから昼寄せでも最近前は遠慮してたやん、
そうですか、
お客様が、
あ、そうそうそうそう、
マンさんがじゃなくて、そうそうそうそう、お客様見る側が、うんうん、あの、え、笑っていいのかしら、うん、なんか、はい、このお嬢さんとか、はい、お嬢さんとまだ思ってる人もおるかもしれんし、
はいはい、
あ、なんかそんな空気感あったやん、うん、
頑張ってる、
お嬢さん、ね、お兄さんみたいな、はい、うん、どっちかしら、うん、でも面白い気も面白いんだけれども、うん、みたいな、あれは結構今、ね、容赦なく、
そうですね、
あれは
な、行くんでね、僕も、
うん、
向こうもだ手加減せずに笑ってもらえるというか、う
ん、でそれはその後に出て行ってあのさなあって私が
また言う、そうそうそうそう、お姉さんがね一回一回いじってくれるんでね、うん、すごいありがたいですよ、
その差別すんねん、
差別、
昼寄せ差別、
はい、はい、昼寄せ差別ではないですよ、それまだ語源が変わってくるから
そう、昼寄せ差別してるわけではございません、渡辺さん誤解しない
で聞いたすいません
そう、でもネタ、私それをねいつも、うん、そのいわゆる FTM をネタにしてて、
うん、
あのフリップ芸をいつもしてはって、
はい、
ようできてると思うんですよ、うん、昭和バリバラの昭和で2回優勝してるから、うん、私はあの鼻にもかけられなかったねそれも恨んでるんです、
う
ん、
でしょうね、はい、なんとなくわかりました
で、
はい、
あのそれを見ててこっからちょっとあのこれ言うの失礼かなと思うんやけど、はい、一応姉さんとして気になってたとこがあって、うんうん、FTM だけをネタにするのは、
うん、
ネタの幅が狭くてしんどくはないだろうかって思うことがちょいちょいあったんですよ、
うん、
でも、うん、あの人様の芸風に口を出すのは無礼やから、はい、いくら先輩後輩関係なく、
はい、
と思ってたんですけど、うん、このせいやから言うだれと思って、
うん、
聞こう思って、
はい、
苦労してない？
苦労？ね、
私ね、あのその精神障害、
うん、
双極性障害、躁鬱を、
うん
ネタには組み込んでないんですよ、
うん、
なぜならその材料として、
うん、
もう邪魔になる、
うんうんうん、
いちいち説明せなあかんし、
はい、
マーさんもずっと説明してから
そうですそうです
説明に2分ぐらいかけるじゃないですか、はい、だからもう普通のスタンダードなネタをするし、
うん、
それが好きなんです、
うん、
そういうのには手はつけずっとチンコの欲しさを叫んでらっしゃ
るそうですね叫んでいらっしゃるって丁寧なお言葉でチンコのことを言ってくださってありがとうございます、うん、そうですよ
それを持ってて今日聞こうかな思って、
うんうん、狭いっすよ
狭いやろこれもせえへん私あの普通のネタしてても、うん、私の障害にじみ出るやん、
うん、いやそれはねなんとなくしか分かんないですよ
いや分かってるって昼寄せのお客さんもあの子ちょっとおかしいなって思ってあ、うん、ニコニコして帰ってはると思うね、
うんうんうんうん、あのねできればやりたいですよ他のこと
分かる
やりたいですけど、
うん、
まだ
なんか試そうとしたことあると思うんですよ
全然そこまで伝わってないですよ本当に
あ、そうなんか。
本当にそうなんです。
パッと出てきて、その、まず、その、このお兄ちゃん？
そうです。お姉ちゃん？お兄ちゃん、お姉ちゃん？っていうところで戸惑ってる人が多いから、う
ん、あ、説明せなあかん。
説明をしないと、うん、とりあえずはね、説明をしないと。
しんどいな。
しんどい。
やりたいよね、スタンダードのやつ。
スタンダード？
あ、コンビニは入ろうみたいな、もうその、
コント？
コントとか。だって、もう、なんかネタ思いつくこともあるでしょ、うん、きっと、うんうんうん。そんな説明してんような。
うん。うん
もう性別関係ないようなネタも
要は、うんはい、そんなその、うん、自分のキャラの色のついてないってことですよね、
うん、なんかで面白いような
コントとか漫談とか、うん、やりたいですけどそこまでねまだ広がってないですよだから何回もお姉さんは見てくださってるから、
う
ん
う
ん、
見てるし前昔やってたネタイベントにもよう来てくれた
はず、はい
うん、
見てくださってるからすごい伝わってるとは思うんですけど、うんまあ、芸人と一部の人だけなんですよまだ全然一般的には、うん、んどうやって見たらいいのって見方が分かんない人が多くて、
うん、お客さんをまず強制せな
きゃそうなんそうなんですって僕は思ってるんですね
う
だから昼寄せでも同じネタを毎回かけるんですよ、
う
ん、
あだからこう説明がうまなって笑いの量が増えてきてる
そうそれはそれはあると思います、うん、それはちょっとずつあるとは思うんですけど、うん、あと慣れというか、うん、お客さんの慣れね
あ、そうやな。あ、うん、あと、もう、LGBT って言葉が、ふわーって拡散、マンさん以外のところから発信してくれてるから、うん、例えば、あの、国会とかで、うんうんうん、あの、おっちゃんらが差別とかしてくれはるやんか。うんうん、その度に話題になるから。
あれありがたいんですよ。おっちゃん。ほんまはダメなのね。すげえ俺はありがたいんです
よ、あれ。ああいう振りかざすような差別が、また話題を呼ぶので。
そうです、そうです。もっとやれ、もっとやれって思いながらね。
そう、極性のこと言わへんなと。いや
あとね、双極性もつながるとは思うんですけど、うん、いろんな障害あるじゃないですか。
ある、
まあ、マイノリティって言われてるものあるじゃないですか、うん、セクシャリティってね、うん、結構想像しにくいんですよ。
それそうやね、あのどうしても人間って主観の想像から他人様に共感していく。
そうなんです、うん、セクシャリティってなかなか例えば同性愛とかでも、うん、いやよくわかんないってなるじゃないですか、
うん、
セクシャリティも
誰かを好きになるとこまでわかんない。
そうそうです、そうです、うん、目が見えなくなった障害とかって想像ができるんです
よ、うん、肉体ですよ。肉体やから
そうです、
ま、あの想像まではできない。そのほんまには分からんけど、
ほんまには分かんないけど、うん、想像はできるじゃないですか、うん、セクシャリティって想像できなくてそれ飛び越えてすぐエロい方に持っていっちゃったりするんですよ、
う
ん、
そうあのなあ
これって
だってな女の人同士がな、うん、絡んでたら、うん、エロいやんって、うん、言うて AV がわっさわっさわっさわっさ、うん、出るわけや、
うん、これも女性差別ですからね、それって、その感覚が。
うん、そうやね、私な、あの、自分が差別されたことで、
はい、
自分の中にある女性差別に気づいて、
はいはいはい、
あと、政治、あの、他のあらゆる差別。
わかります、わかります。
この世がなんてバリアフリーじゃないんだとか、
うん、
今までごめんって思った。
うん。
うん、
そうなんです。
そういえば、なんて健常者ファーストなんだ。
そうです、そうです。
気づかんくって、ごめんなーって。
本当にそうです。
なった、ほんまごめん
で言ったら、うん、いや男性も差別されてますよって
言
う
んです。ちゃうちゃうちゃうそんな話はちゃう別の話や
言うんです。そうなんそういう話じゃないんです。
別々に考えないとあかん。
そうなん
です。その話はそうですやけどって、
うん、
なんでんな
ね、難しいでしょ、うん、セクシャリティ
めっちゃ私女性差別してた。
あ、過去というか
今もやわ。
ほうほうほうほうほう。
だって芸人って男性社会じゃないですか、
はい、
だからあの寄り添ってしまうんですよ、そこに。
わかります。
そしたらあの先輩芸人たちが、うん、お前女やのに分かってるやみたいになるから、
うん、
そういうのが女芸人の世界です、
うん、
今変わってきてますけどね。
ちょっとずつ変わってきてますよ、うん、だからその後やと思うんですよ。お鍋ってほんま一番下やと思うんですよ。
だからでもちょっとネタの幅広げんとしんどいよ。
いやしんどいのはしんどいですけどまだ全然伝わんないんでね。LGBT って言葉だって本当にごく一部ですよ。びっくりするぐらい、
あの L 名前さ、あのレスレスアワーで言ったっけ、はい、でなんか LGBT の種類で、うん、あの何やったっけ説明してたやつで私も知らんやつがあった。
いやいっぱいありますよ、うん、LGBT はもうちょっと
LGBTQ
どっちかというとメジャーな、メジャーなんですよ、うん、そうそうそうやね、LGBT はアセクシャルとか、う
ん、マイノリティの中の多いやつやね。
そうそうそうそうそうそうそう、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー
を、ね、なんか好きな人が自分よりも自分のこと好きになったら嫌なるやつ、
うん、あれもロマンティック、
そう
そうそうそう、
あれ難しいな。
難しいですよ。
でも自分なんかなんとなく想像してん、
はいはいはい、
あの私の精神障害も、うん、それ性格ちゃうんって言われるねん、
う
ん、
はい、そうですね、
それかなって。
そうです、う
ん、
そうです
ね、なんか自分に当てはめたらな、うん、でも他の人は分からんやろな。
分かんないです
よ、うん、
分かんない、
なんやったら自分も分かってないんちゃう、そのなんとかロマンティックの人
だから。言葉が初めてあって、うん、気づくっていう人多いですよ。だから新しいセクシャリティの人は特に、
うん、あとそういう性格の人も実際おるから分からんようにな
って、そういう性格、
性格の人と、あそれはまあ、あのセクシャルじゃなくて性格やでっていう人と、うん、あ、はいはい、あの私の病気と一緒ですよ、うんうんうん、あのそれ双極性っぽい性格やでっていう人と、
はいはいはい、
あの病気、本物の病気の人がおるから分かりにくい
本物の病気の人が自分にカテカカカカって指当てながら言うてんのかも。今日ね、あの
筋肉を鍛えていただいたからね、万次郎さんの、あの筋トレナイト、
万次郎の筋トレナイト、はい、
そう、あの勢いをつけたかったから、うん、あのネットラジオの勢いをつけるためにまず筋肉を鍛えてきて、で今筋肉がちょっとしおしおっと痛いような状態で今やってんねん。
脳はもう起きましたか？
脳は分からん、喋れてるかどうか分からんけど、はい、あのこの腹筋の上あたりがちょっと痛い。
ああ、じゃあ全然今話してる内容は全然大丈夫です。途中だって筋トレしてる間、はい、あの腕の肉がタルタルしてる、タルタルソースって言いましたからね、
うん、そうね、あれあの時が脳が完全に死ん
でる、ね、こんな桜子ちゃんこんな思わないこと言う子ちゃうでって後から言うてましたけどタルタルソースって言われた時はどうしようかと思いました。
いや、なんかもう口をついで出て
うん、
あれがなんていう、
酸素がいってなかったんですよね。
もうど酸素がいってない人間の人間が面白いこと言わなかったと思った時は、はい、もうそうなんねんな
そんなきつないですからね。でも筋トレないと、い
初めてだって私20年ぶりぐらいに筋トレしたから、
はい、
うん、なるよ。
まあそうですよね、うん、なりますよ。
でもただ今日見たんがその、うん、マンさんが、うん、あのめっちゃ筋肉あること、
はい、
だってあなたはあれでしょ、その、うん、FTM の人はなんかいろいろこう増強剤的なもの、うん、
増強剤
まあ大概オリンピックであかんでって言われるようなやつ、
まあまあまあまあホルモン治療をしたりね、そうそう
そう、なる中、うん、あなたはせずに、
そうです、
せずにプロテイン程度、
プロテインです、プロテインはだって全然いいですから、うん、植物性のものですから、う
ん、あ植物性なんやね。
そうそうそう、
それぐらいやのにめっちゃ、はい、めっちゃずっと喋りながら指導しながらやるはんねん、
はい、
ごめんな今まで。
いやいや、ほんまですよ、
ごめん、
これはありがたく僕は謝罪を受け取ります
ほんまごめんな、
あの昼寄せとかね、うん、合間に僕は、
うん、あの筋肉を見せつけるように着替えるのよこの人は
筋肉を見てください褒めてくださいって言うんですよ、うん、ここまでするのすごいんですよって誰も共感してくれないですよね、
うん、そうやね、
そうなんですよ、
あの昼寄せのメンバーはもういいな、普通におっさんの扱いしてるから筋肉こんなもんやろと思って
そうなんです
ご
かなかここまではいかないよっていうのを伝えるためにね、必死にいつも言ってるんですけど、なんやったら出番よりも必死に楽屋で筋肉見せてるんですけど、
だからな、そのマンさんの可能性が、そのネタが FTM に今どうしても説明がいるから、それは理由がすごい分かりました。ただそこにプラス筋肉がついたことで広がったんや、
仕事の幅は広がりました、はい、ありがたいですね。
筋肉や
筋肉なんか
これ私があの筋肉ないか、あの脳が酸素がいってないから言うてしまうんやで、
筋トレないとこにやってしまった、
そうやってしまうからこんなん言うてしまうんやで、
そうです、ね、
姉さんもっと面白いから
姉さん面白いの知ってます、もっとそれは分かってます、はい、
あの言うてしまう、うん、そういう風な、じゃあそういうなんか己の
鍛え上げた筋肉を使ったネタとかはあるんですか？
己の筋肉を使ったネタというよりも、僕はだから、うん、大概の、大概って言ったら語弊があるかもしれないけど、あ、大丈夫です。まあ、性的、性別に、なんてやろう、違和感を持ってる人は、うん、そっちの性別に移行しようとするんですね、大概の人は。だからホルモン治療したり、
で、なんか差別されるの、お前なんで、
ああ、そうそうそう、うん、マウント取られるってやつですよね、うん、マウント取られるんですけど、うん、僕はそれをせずに、うん、要はチンチンを生やすために、うん、こんな風にやってる滑稽な僕を笑ってくださいっていうネタをしてるんです。
そのために、その滑稽さを出すために、うん、あえて入れないの、このホルモン。
それはまた別の話。それもあります。だからいろんな要因はあるんですけど、入れない理由っていうのはあるんですけど、
自分の滑稽さを保つために。
滑稽さを、ちょっと待って、それ冷静に聞くと腹立つな。
いや、あれや、メガネ芸人がメガネの滑稽さを際立たせるみたいな。
うん、そうです、そうです、そうです、そうです。だからそれを真剣にやってる僕が面白くないですかって話なんです。
うんうん。
そういう、だからネタを作ってます。
でも滑るときは滑るから悲しいよね。
こんな、ま、完全に滑りますよ、それは。ついてこないですもん、それ以前になったって。
あ、そう。ほんで悲しいときに、うん、それはまだ伝わってないからだとか言って、あのネタの不出来を言い訳してしまったり、それ自分が辛いかったりすんねんな、わかる、わかる
で。
それは違う。それは違う。それあかん。それは言い訳や。あんたのネタが不出来やったり、おもろ、単におもろなかっただけなんか。
それは強く思います。まだ伝わってない。まだ伝わってない。
いや、単純に面白くないかもしれない。
いや、めっちゃ、楽屋ではめっちゃ受けます。なんで楽屋で面白いのに。
それは、健常とか全然関係なく、楽屋の笑いは信用したらあかんとか。
いや、まあそれはそうですけどね。それはそうですけど、
あんねん、恐ろしい。
これが伝わんないのってもったいないよね。
楽屋とか白芸
の笑いは白芸言っちゃった。白芸言っちゃったらダメですよ。
いや、いわゆる2のお客さん、
うんうん、
を信用しすぎたら、うん、R1 でえらい目に
やん。いや、もちろんそうですよ。それは一番わかってますよ。だから初歩的な初歩的なことしか昼寄せとかではやってないですよ。
せやね、姉さん、姉さんどうやろうな
あ。
姉さ ん, 姉さん
いつもおケツを出すところがすっごいセクシーで、横からすごい見てます。
姉さんな、昼寄せの姉さんな、
はい、
こう時たま何してるのかわからんようなんねん。
え、どういうことですか？
あれも体力勝負なんですね、うんうん、昼寄せっていう。
5本やりますからね、 5回やりますからね。
休む間がないから、
はい、
だから途中で自分が何喋ってるか分からんように、
うんうんうん、
だから4本目が一番私の症状が出てるんですよ。5本のうち4本目が、
はいはいはいはい、
疲れで、疲れてるけど、もうあともう1回やらなあかん。5本目はもうギリギリのパワー、
うん、もう最後やから、
最後やから全部出し切る、うんうん、4本目よければお越しください。症状を見たい方。
そうなんですね。
そうやで、私その時ほんまに予定ないこと言ってるから。
あ、
うん、なんでこんなん言うてんやろ。
うんうんうんうん。
マンさん紳士やねん。
何がすか？
会う時いつも紳士やねん。あなた自分のことはイタリア男かなんかと思ってるやろ。
なんでですか？
会う時にいつもなんか、はい、うん、会う女性全員駆動かなあかんと思ってるようなとこない？
いや、そうじゃないですよ。会う女性みんな大好きなだけですよ。
私に対しても。
いや、大好きなだけですよ。
いや、ちゃうちゃうわ。
何がすか？
なんか。
どういうことですか？僕なんかいやらしいことしました？いや、そういうことじゃないですよね。
なんかな、マンさんの中の男性像が。
はいはい。偏ってるっていうのあります。
偏ってるか。それで、私に、うん、そういうなんか姉さん可愛いとか言ってくれて、
はい、
私がそれを割と真に受けてるから、悲しなんねん、
はい。どういうこと、どういうこと、なんで悲しいですか？
なんていうか、女性として、はい、結構本気で嬉しなってまうねん。
いやいやいや、うん。
でもこの人は自分の中の男性像を立たせるために私を褒めているに過ぎない、私は材料にされているんだと思って。
なるほど、ね、
でもマンさんに対するちょっとくらりとするような気持ちが悲しい。
気をつけます。じゃあそういうとこ出ないように、うん、
やめて。好きになる、
道具にはしてないです。道具にはしてないです。本当に、はい、自然と出てるやつです。安心してください、自然と出てるやつです。
とりあえず1回、はい、閉じますけれども、
はい、1回閉じます、
はい、もしよろしければ、うん、あともう30分話を聞きたい、
はい、はい、30分なり40分なり、はい、50分なり
電車の時間
まで、はい、全然大丈夫です。
じゃあ本日、お越しいただきましたのは、はい、 リブートになって第1回目、
はい、
体は女、心は万次郎。
そんなだもう冒頭から違って最後は違うんですね。2回目は治ってることを
芸人万次郎でした、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
石野桜子の元金ベイベーリブート。